イエス様は湖のほとりで身元に集まってきたおびただしい群衆に神の国を教えておられます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国というのは神様のご支配のことです。罪から離れ、神様の愛と恵みのご支配のもとに来て、神様と共に生きるものとなりなさい。これがイエス様が告げ知らせておられる神の国の教えです。そしてこれからマルコによる福音書の4章では、イエス様はいくつかの例えを語られます。これらはすべて神の国、神のご支配がどういうものかを表す教えなのです。そこでイエス様はまず種をまく人の例えを語られました。で、種まきは当時の人々の日常生活の一コマでしたから、イエス様の話を聞いて人々は具体的にその場面をイメージできたと思います。でも私たちはこのイエス様がお住まいの地域の当時の種まきについてほとんど何も知りません、まあ、私は植物をあまり上手に育てられないので、まあ、種から何かしらを育てた思い出はもう遡って小学校の花壇のひまわりが最後になるんですけれども、まあ、その時は土を柔らかくして指で小さな穴を開けて種を一つ一つ入れて優しく土をかぶせて水をあげる、まあ、そんな種まきしか知らないのです、まあ、ところがイエス様の時代の種まきはまず先にたくさんの種を土地にわーっと大雑把にまいてしまいます。そしてその上から隙を入れて土を耕していくのだそうです。ですから種はあちこちに飛んでいって、道端に落ちるものもあれば、石ころだらけのところに落ちるものもあれば、茨が生えているような茂みに飛んでいってしまうものもあったのです、まあ、そういう種まきを知っている人々にイエス様は今日の例えを語られたのです。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土のないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いだので実を結ばなかった、まあ、ここまでは何の変哲もないお話なのです。特に不思議なことも気になることもありません。人々は、まあ、自分の種まきの経験を思いながら、ふんふん、それはそうだな、そんな変なところに落ちた種は育たないし実を結ばないし枯れてしまうな、まあ、そう思いながら聞くところです。でも人々はこの後のところには引っかかったはずなのです。イエス様はこう言われました。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍になった。そしてイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたのです。当時の農作物の種は、だいたい一粒から10倍くらいの実りを得られれば、まあ、良いというくらいだったそうです。そうであるなら、種が30倍、60倍、あるものは100倍になる、まあ、それはとんでもない 奇跡的な実りなのです。人々はきっとここでどういうことなんだろう、どんな良い土地だったらそんなたくさんの実りになるんだろう、ここを不思議に思い、これは謎だなと思ったはずなのです。ですからイエス様の例えの肝はこの部分にあると言えるのです。良い土地にまかれた種は奇跡的な莫大な豊かな実を結ぶ、これこそイエス様が神の国について教えようとしておられる大事なところなのです。しかしここまで話を聞いておびただしい群衆のほとんどはイエス様のもとを去っていってしまいました。十節にはイエスが一人になられたとあります。大勢の人々はこの例えを聞いて首をひねりながら、あるいはもう関心を失ってイエス様の身元から離れていってしまったのです。しかしその中でも12人の弟子たちとイエス様の周りにいた何人かの人たちはイエス様の身元にとどまっていました。そしてこの例えの謎についてお尋ねしたのです。そんな彼らに向かってイエス様はこうお答えになりました。あなた方には神の国の秘義が授けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。つまりイエス様はご自分の身元にとどまり、ご自分の御言葉を聞き続ける人々には神の国の秘義がもう授けられている、あなた方にはもう神の国が与えられており、その謎も解き明かされる、そのようにお語りになったのです。イエス様の神の国とは神様のご支配のことです。これは私たちのこの目には見えないもので、隠されていて確かに聞いただけでは謎なのです。でもイエス様の身元でその御言葉を聞き続ける人には、神の国が、神の支配がどういうものかが明らかにされていきます。なぜなら神の国というのはイエス様と共に生きることそのものだからです。イエス様に支配されて歩むこと、イエス様がいつも共にいてくださることだからです。だからイエス様と共にいる人々には神の国が知らされてゆく、神の国が分かってゆく、そうお語りになりました。そしてイエス様は十二弟子とご自分の周りにいる人々に種をまく人の例えを解き明かしてくださったのです。それが14節以下のところです。さて14節以下、イエス様によれば種をまく人は神の言葉をまくのであると言われています。種は神の言葉だというのです。そうであるなら種をまく人は神の言葉を今語り教えておられるイエス様ご自身であるということです。そしてそのイエス様の語られる神の言葉を聞く私たちが、先ほど語られていた種が落ちるさまざまな土地に例えられています。そしてここには4種類の土地が出てきました。イエス様はそれぞれこのように説明されました。一つ目は道端のもの、それはこういう人たちである、そこに 御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。二つ目は、石だらけの土地にまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために苦難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また三つ目は、また茨の中にまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が入ってきて御言葉を塞いで実を結ばない、まあ、そう言われたのです。そして四つ目は、他の三つとは違ってこう言われています。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。さて、この例え話は、確かに私たちに、あなたはどの土地なのかということを問うてきます。神の言葉を聞いている私たちは、聞いた言葉を受け入れてたくさんの実を結んでいるでしょうか。はい、私は良い土地でまさに実を結ぶことができています。そんなふうに自信を持っている人はなかなかいないのではないかと思います。むしろ私たちは他の悪い土地の話を聞いて、なんだか身につまされる思いがするのです。自分は一つ目の道端のようだと感じる人があるかもしれません。御言葉を聞いてもすぐにサタンが来て奪い去ってしまう。御言葉をしっかり受け止める前にすぐ他のものに心を惹かれて御言葉がどこかに行ってしまう。あるいは、私は二つ目の石ころだらけの土地だと思うかもしれません。御言葉を喜んで聞いたはずなのに、しっかり根付いていないからすぐにつまずいてしまう。日常生活、信仰生活の中に御言葉が根を張っておらず、困難なことやつらい思いをすることがあるとすぐにつまずき、神様を疑い、信仰が揺らぎ倒れてしまうのです。また私は三つ目の茨だらけの土地だと感じるかもしれません。御言葉を聞いても世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が入ってきて御言葉を塞いで実を結ばない。神様の御言葉を確かにいただいているのに、悩み苦しみに心が塞がれて御言葉を素直に聞くことができない、恵みとしてそれを受け取ることができない、あるいは神様の御心、神様が望んでおられることよりも自分の心の思いが勝る、自分の願いや望みが勝る、自分の罪の思いが勝ってしまう。私たちの心は道端であり、石ころだらけであり、茨が生えまくっているのです。ではこの例えは、御言葉を受け入れず種が実を結ぶことができない土地はダメな土地だ、だから御言葉を受け入れられないこの貧しい自分の土地を頑張って良い土地にしなければならない、私たちは御言葉を聞いて受け入れて実らせる良い土地になりましょう、そういうことを教えているのでしょうか。決してそうではないのです。この例えは、確かに私たちは御言葉を受け入れる良い土地になりましょうという 教訓的な話に受け取られがちです。でもよく考えてみれば、土地は自分で自分を耕すことはできないのです。土地を耕すのはその土地に種をまく人です。種をまく人がまいてから種が育つことができるように、土地を手入れし整え、良い土地へと耕していくのです。ですから、石ころだらけ、茨だらけの荒れた土地を、この私たちの心を、まかれた神の言葉を受け入れさせ、実らせる良い土地にしてくださるのは、イエス様ご自身であるということなのです。そしてイエス様は20節でこう言われました。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであると言われています。そして今この御言葉を聞いているのは、まさにイエス様の身元で御言葉を聞き続け、御言葉を求めている人たち、イエス様のご支配の下でイエス様と共にあって、イエス様に、あなた方には神の国の秘義が授けられている、あなた方は私と共にあって神の国に行き始めている、そう言われた人たちなのです。その人たちは御言葉を聞いて受け入れる人たちである、良い土地である、もうそうなのだと言われているのです。そしてそれは今ここでイエス様の身元に集められ、御言葉に耳を傾けている私たちのことでもあります。今こうして聞いている私たちに神の言葉の種をまいてくださるイエス様は、あなた方はこの御言葉を聞いて受け入れる人たちだ、私のもとに来て私の言葉を聞き、私の支配の中で今私と共にいるあなたたちは、私によって良い土地とされ、種をまかれ豊かに実を結ぶことができるのだ、そのように語りかけてくださっているのです。イエス様ご自身が身元に集まり、御言葉を聞こうとする一人一人を、御言葉によって、御業によって、恵みによって、良い土地へと耕してくださいます。イエス様が私たちを御言葉を聞いて受け入れ、信じるものとしてくださり、神の言葉を実らせてくださいます。私たちが受ける、まかれる神の言葉には、神の国には、神のご支配には、人を変える力があるからです。人を新しくする力があるからです。神の言葉において働くのは、神の権威、神の御力、神の御業だからです。確かに私たちの罪の思いが御言葉を受け入れることを阻むことがあります。私たちの弱さが御言葉を覆い隠すことがあります。私たちの傲慢さが御言葉を弾き出してしまうことがあります。でもそんな私たちの罪によって荒れ果てた心から、罪の思いを取り除き、悪を取り去り、新しく清い良い土地にしてくださるのはイエス様なのです。そのように土地を整え、罪や悪を取り去ることを、私たちが 自分自身でできるはずがありません。だからこそ私たちの救い主としてイエス様が使わされたのです。私たちに命の言葉をまくために、神の言葉をまくために、神の国を与えるためにイエス様が私たちのところにまで下ってきてくださった。そしてご自分の命を差し出して、全能の神の御力を使い果たして、私たちの罪を、咎を、悪を、死を、ご自分の十字架の死によって全部取り除いてくださったのです。この方が来てくださったなら、この方の御手に荒れ果てた私たちを委ねるなら、この方が私たちを耕し、肥やし、整え、神の言葉が実る良い土地としてくださるのです。だからこの例えは種がまかれた土地の例えではなくて、種をまく人の例えなのです。種をまいてくださるイエス様が、神の言葉によって、神の国によって、神のご支配によって、聞いて受け入れたものを新しく柔らかく御心にかなったものに耕し変えていってくださる、そのことが語られているのです。だから私たちは御言葉を聞き続ける中で、罪人から神の子とされていく、死ぬ者から永遠の命を生きる者とされていく、愛することができない者から愛する者とされていく、そんな奇跡のような驚くべき実りを与えられるものとなっていくことができるのです。しかしそれにもかかわらず、私たちはなお道端のように種を育てるにふさわしいものとなることができず、さらにそこに自分で石ころを持ってきたり、茨を生やしたりしているかもしれません。思えばイエス様の十二弟子もこの時身元に集まって、たとえの解き明かしをいただいた周りの人々も、この後でイエス様の身元を離れ去ってしまった、そのことを私たちは知っているのです。サタンがやってきてそそのかされ、迫害と苦難につまずき、誘惑に負けてしまったのです。でもイエス様が成し遂げてくださる十字架による罪の許しは完全な許しです。イエス様は罪にも悪にも死にも完全に勝利されました。それは復活によって私たちにはっきり明らかにされたことです。ですからイエス様は、私たちが何度つまずいて転んでも、何度御心に背いても、何度罪を犯しても、何度でも私たちを立ち上がらせてくださる、何度でも私たちの傷を癒してくださる、そして何度でもその御言葉によって私たちを新しくしてくださるのです。イエス様は、この種まく人は私たちに御言葉の種をまき続けてくださいます。恵みを注ぎ続けてくださいます。荒れ果てたどうしようもない土地だと言って見捨てられることは決してありません。だから私たちは自分自身を荒れ果てたままで、罪のままで、ただすべてイエス様の御手に委ね切ってお渡しすればよいのです。イエス様はそこに何度も何度も種をまき、何度も何度も耕し、私たちを良い土地にし、必ず 実らせてくださるのです。今日の旧約詩編の126編にはこのようにありました。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。まいてもまいても実らない。語っても語っても神の国を受け入れない。そんな頑固で疑い深くて弱くて罪深い私たちをイエス様はどれだけ悲しまれたことでしょうか。でもそんな私たちでも愛し続けてくださり、憐れみ続けてくださり、命の種をまき続けてくださった。ついにはご自分の命と引き換えにしてでも御言葉の種を、命の種を私たちにまいてくださったイエス様です。神の言葉の種を、命を尽くして涙を流して私たちにまき続けてくださったイエス様です。そしてイエス様は知っておられます。それはやがて喜びの歌とともに借り入れる時が来るのです。神の国は実現する。罪人が罪を許され、悔い改め立ち返り、神様を賛美する時が必ず来る。私たちが御言葉を受け入れ、神の国を信じ、イエス様を主と仰ぎ、イエス様と共に生き、イエス様との交わりの喜びの交わりに預かる時が必ず来る。この御言葉は真実な神の言葉であり、そのゆえに神の御子イエス様ご自身が必ず実現してくださる御言葉なのです。喜びの歌とともに借り入れる時が来る。そしてまさに今ここにいる私たちは、確かに罪を許され、新しくされ、神の子とされ、今豊かな実を結ばされているものなのです。この神様を礼拝する群れが、まさにまかれた神の言葉が実を結んだ豊かな実りの現実なのです。そして私たちはいよいよイエス様により頼み、いよいよ御言葉に耳を傾け、いよいよ自分の心を、思いを、生活を、人生をイエス様に委ねていくことによって、これからも御言葉の種をまかれ続け、恵みによって耕され、あふれるほどの愛を注がれて、ますます良い土地にされていくのです。そしてイエス様に招かれ救われたこの私たちの群れは、この実りはこれからさらに30倍、60倍、100倍と増し加えられていくことでしょう。こうして神の国はイエス様によって前進し、押し広げられ、この地にすべての人々の上に必ず実現していくのです。そしてそこにご自分の命を投げ打って、涙とともに種をまいてくださったイエス様の大きな大きな喜びがある。そしてまたその喜びに私たちも共に預かっていくのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、イエス様が私たちを神の国へと招き、御言葉の種をまき続けてくださいます。どうか私たちがお招きに応え、身元に行き、喜んで御言葉を聞いて受け入れるものとされますようにお導きください。そしてイエス様の御言葉によって、救いの御業によって、注がれる恵みによって、罪に荒れ果てた私たちの心を良い土地としてください。そして御言葉が私たちのうちに浸透し、根を張り大きく成長して、私たちにイエス様の 驚くべき救いの恵みの実をもたらしてくださいますようにお願いをいたします。またイエス様によって涙と共にまかれた種がこの地にこの世界に30倍60倍100倍にも実を結び、多くのものが救われて喜びの歌とともに借り入れられ集められますように、この地を私たちを全ての人々を神の国が覆ってくださいますように、御国が来ますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。